マタイによる福音書第6章の9節から13節前。だからこう祈りなさい。天におられる私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が行われるように、天におけるように地の上にも。私たちに必要な糧を今日与えてください。私たちに負い目を許してください。私たちも自分に負い目のある人を許しましたように。私たちを誘惑に合わせず、悪いものから救ってください。昨日は九州学院の聖書科の授業がありまして、ですね、もう大体5分もしないうちみんな寝始めるのでですね、ちょっと楽しいことをですね、15分ぐらいしないと。と思って、昨日は心理テストしたんですよね。ですね、みんなの深層心理を暴いてあげるみたいな感じですね。で、いろんな本が、深層心理のですね、本があってですね、自分自身で気づきなさいよみたいな。で、その中にですね、鍵がかかった家が、全部鍵がかかった家があって、しかしそのですね、中にあなたはどこから入りますかとかですね、玄関とか窓とか天窓とか裏口とか4つあって、これから選びなさいって。で、自分もどっからまず行くかなと思うとですね、窓ぐらいから行くかなと思って、みんなにですね手を挙げさせたらですね、天窓っていうのが一番多かったですね。はいはい、その鍵がかかった家でですね、どこからですね入るかって、天窓って、そんな何だろうってですね。で、その解説をですね、後で読み聞かせたら、はぁと思って、これは人間関係の持ち方なんですってね。はい。玄関から行く人はストレートに関係をつけようとする人で、窓っていうのはちょっと覗いてみて、そして自分との距離を確かめながらと。で、天窓っていうのは、まず距離を置いてですね、そしてですね、どうかなって気づかれないように眺めて、自分にとってそれで良ければ近づいていくし、良くなければ近づいていけないですね。その天窓が多いっていうのが、っていうですね。なので、やっぱり付き合い方とかですね、そういうのが今の人たちは苦手なんだろうなと思いながら、それを生徒を見ておりましたですね。なので、人に迷惑をかけちゃいかんよとかですね、話すっていうのは人に迷惑をかけてるんでしょうっていうのは、やっぱり分からないんだろうなとですね。もう距離を持ってて、そういう人に迷惑をっていうのに感じられないんですよね。自分がです、自分がどうかっていうことなのでですね、人に迷惑をかけてはいけないよっていうのは、やっぱりちょっと二の次なんだろうな。だとするんだったら、あなたは迷惑をかけながらしか生きていけないんだよって言ってもちんぷんかんぷんなんだろうなと思って、もうちょっと自分も話すことをちょっと考えなきゃいけないなと思いながら、昨日授業をですねしていました。人に迷惑をかけていけませんっていう言葉は、昔はですね当たり前のことだったんですけど、今はそれが当たり前じゃないんだなと。それぐらいですね、人との距離っていうのを保、なんか持ちながら、若い人たちは生きていこうとしてるのかなと思います。イエス様はですね、弟子たちに祈ることを今日は教えて、これは主の祈りと私たちが言って、いつも祈る祈り方です。ただ私たちが祈ってる主の祈りっていうのはもう伝統的な主の祈りなんですけど、今日はですね、その新しいですね、訳し方がしてある主の祈りです。これは世界中どこでも毎日祈られているのが祈りなんですけども、私たちをその中で気がつかなきゃいけないのは、私たちの負い目を許してくださいという祈りがですね、実は今日あるんですね。このところですね、意識しているかっていうと、あんまり意識してないんですよね。で、その後に今日はどう訳されているかっていうと、許しましたように、私は許しましたっていう宣言がですね、人の私の負い目を許してください、私は人の負い目を許しました、だから人を先に許したので私の負い目を許してください、まず自分から許したということを問題にされているのが主の祈りなんですけど、でも許すがごとくってなってる祈るので、その辺はあんまり意識しないんだろうなというふうに思って、今日読んでいました。で、牧師の事務局の時にはですね、会議で毎日会議だったんですよね。 毎日3つも4つも会議があって、もう本当にもう嫌となるんですね。まあ、そうすると大体ですね、2つ目ぐらいの会議からぼーっとしてきて、3つ目4つ目大体聞いてないんですね。で、何してるかっていうと、目の前にある資料をぼーっと眺めてるとかですね、まあ、人の言葉がこう飛び交ってるんですけどですね、大抵ですね、ペットボトルがですね、多いお茶が配られるもんですから、それを眺めてたんですね。新作俳句大賞みたいなのがあるじゃないですか。で、新俳句大賞高校生の部なんかあると非常に面白くやって見てて、で、まあ、非常になんか教会の存続に関する大重要な議論だったんですけど、その何にも聞いてなくて、前にあったペットボトルのお茶に何て書いてあったかっていうと、母さんがいるからずっと鬼はうちって書いてあって、もうふわっと思って、この子の家庭は何だろうってですね。で、見直したんですよ。母さんがいるからずっと鬼は外なんだろうなと思うじゃないですか。お母さんがいてくれるとですね、うちには平安があって、いやそうじゃなくてですね、母さんがいるからずっと鬼はうちって書いてあって、で、作者の名前まで書いてあって、これお母さん困るだろうなと思って、だって全国に流通してるんですもんね、それがですね。で、何回も見てたけど、鬼は外ではなくて鬼はうちって書いてあるんですね。まあ、多分お母さんはガミガミとうるさくて、お母さんそのものが鬼というのかなとかですね、それではあんまり悲しいことだなと思いながらですね、でもお母さんもね、ただわざとガミガミ言ってるわけではなくして、子供のことを思いながらガミガミ言ってるのかなとかですね、そのことをやっぱり伝わってないから鬼はうちになってしまうのかなとか、でもこの子はどうやって感謝してるのかなとか思ってるうちに会議が全て終わっていたというですね。まあでもいい時間を過ごしたなですね。で、鬼は外っていうとやっぱりそこに愛があるけど、鬼はうちっていうのには愛がないんだなと思いながらですね、まず自分のうちをまず悔い改めてみることがやっぱり大切なんだろうなと思うんですね。イエス様は私たちも自分に負い目のある人を皆許しましたように、許しましたからっておっしゃるんですね。そう祈りなさいと言われたのです。まず自分からだ、その祈りに立って自分の言葉とか行いとか顧みなければならない。迷惑をかけないではなくして、迷惑をかけてる、そこでですね、その時に立つと人を愛したり、人をですね受け入れたりすることができるんじゃないかな。まあ、人はどのように生きていくかっていうことを考えてみた方がいいかなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。今日も私たちあなたから罪許されて生かされています。どうか私たちがまず人の罪を許し、またそこから、私たちの罪を許していただける、そのような人生を送ることができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会に集う信者、求道者、牧師の家族、一人一人をどうか共にいて守ってください。またハレルヤ書店を祝福し、そこに働く一人一人をどうか霊においても健康においても支え、守り導いてください。病床にある方々、悩みに直面している方々には、どうかイエス様によって、御言葉によって癒していただけますように。今日私たちが生きるために必要な糧を今日与えてください。また聖霊の力を私たちに宿してください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。